さて続きまして、災害航空医学ということで、こちらは先生どういったことになるんですか？
災害時ですね、当然日常の生活が普通に送れない状況になります。そうなりますと、普段普通に行っているお口のケアができなくなります。それに対してどのように対処したらいいかっていうのを一般の皆さんに広めていったり、実際に災害が起こった時にどのようにしたらいいかっていうのを避難所で教育したり、そういうことを備えるための学問ということになります。
実際こう避難所などでのストレスですとか生活習慣の乱れというのはいろんなところに悪影響を及ぼすわけですよね。
その通りですね。ストレスは、皆さんご存じの通り自律神経の乱れにつながります。で、普段の生活でも環境の変化で体調を崩した経験はもう皆さんあると思います。避難所でのような慣れない環境では交感神経がどうしても優位になって常に緊張状態が続くことで体内のバランスも崩れて、お口の中で言えば唾液の分泌が少なくなってしまうんですね。そうしますとお口の中の細菌が繁殖しやすくなって虫歯になりやすくなって、口臭がしたりとか歯周病が進んだり、とにかく好ましくない状況になりがちです。で、生活習慣の乱れですけれども、災害時には特に食事の内容や時間が乱れることが予想されます。それに伴って栄養バランスが崩れて口内炎などのトラブルが生じやすくて、お口のケアもおろそかになり、食事をとることすら億劫になる、そのような負のスパイラルが生じることで体力の低下、抵抗力の低下を招いて、それが肺炎の原因になったりもするわけです。
肺炎の原因にもなるわけですか？
はい。
これはぜひともケアしていかなければいけないという ね、
そうですね、はい、大事なことです。
必要性を感じますが、はい、では先生、水もない、またはケア用品も少ないという中で、どう歯のお手入れをしていったらいいのかということで、じゃあまず水が不足しているよという状況下での何かアドバイスはありませんか？
はい、できれば備えておいていただきたいことなんですけれども、最近ドラッグストアでブラッシング後に口をゆすぐ必要がない、泡立ちが少ない液体歯磨きというのが販売されております。で、それをいざという時のために準備しておくといいのではないかと思ってます。ちなみに洗口剤、いわゆるうがい液ですね、うがい薬とその液体歯磨きは目的が異なりますので成分も異なります。液体歯磨きは歯ブラシでブラッシングすることを目的としていますので、ぜひ購入する際は商品のラベルをよく読んで選んでいただきたいなと思います。洗口剤、いわゆるうがい液でもいいんですけれども、できれば歯ブラシを使用した物理的なブラッシングを行っていただくことが理想的です。
はい、注意をして見たことがなかったんですが、その違いはしっかりとラベルに表れているわけですね。はい、
皆さんが分かるように示されていると思いますので、ぜひ見に行ってください。
はい、はい、では歯ブラシもない、その液体歯磨きはあってもブラッシングできません、熊谷先生っていう方どうしましょうか？
ハンカチ、タオル、もしくはガーゼなど布で歯の表面を拭き取る歯磨き法っていうのもできると思います。水などの液体でうがいをする必要もありませんので、口腔ケア用品が全くない場合はあるものでできる限りの対応をしていただきたいと思っております。
でも先生、逆に言うと、そうしてでも口の中のお手入れはしてほしい、ケアはしてほしい、
その通りです、
ですよね。
はい、
でも備えておけばいいものというのをいろいろ伺いました。液体歯磨きもそうですし、ガーゼとかね、ラジオを聞いてる皆さん以外にも高齢者の方いらっしゃいますよね。
その通りなんですよね。東日本大震災でも犠牲になられた方のうちの多くが高齢者だったりもします。で、実際避難所で肺炎になってしまう方も高齢者が多いのは確かです。当然災害時助け合いも大事なんですけども、できるだけ自己完結を心がける、これも大事で、特にもし親戚でお一人で暮らしている高齢の方がいらっしゃったり、近所に高齢の方だけの家族がいらしたら、 今日私がお話ししたことを、まあ、日頃から準備できるように皆さんで共有していただければありがたいなと思います。
小さな袋に液体歯磨き、ね、歯ブラシですとか、はい、ガーゼ
そうです、ね、
みたいなものを詰めて、はい、これは災害の袋に入れておきましょう、はい、ということ で、ねはい、
ぜひ
準備してもらう。
いざという時に持ち出す袋を皆さんもし準備しているようだったら、その中にもお口のケアができるような備えも準備していただければなと思います。
その他災害時に気をつけたいポイント、まあ、例えば入れ歯の方ですとか、うんうん、乳幼児っていう、こうなかなか磨くのが大変
です。これも備えなんですけれども、まあ、水を使用できないとき入れ歯が洗えないですよね。その場合は、まあ、アルコールに弱い方でも使用できるようなノンアルコールのウェットティッシュを準備しておくことをお勧めします。それならお子様のお口のケアにも使用できますし、まあ、その他お子様には先ほどもお話ししたようにハンカチやガーゼなどの柔らかい布で歯を拭き取るようにしてあげたらいいのではと思っております。また災害発生直後の食事は非常食として販売されているレトルト食品が続いてしまう可能性があります。平常時よりも積極的に咀嚼、噛むという動作をする回数も減少してしまうことが考えられます。そうなりますとさらに唾液の分泌が減少しお口が乾燥しで細菌が繁殖しやすくなります。積極的に避難所生活でもお顔を動かすトレーニングをしたりとか唾液腺のマッサージをすることで食事以外でも唾液分泌を促進して少しでもお口の環境を整える効果がもたらされることを期待して行っていただきたいなと思ってます。
はい、いろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、最後に熊谷先生から本日のまとめのお話そしてメッセージをいただきたいと思います。
はい、胞子学災害口腔医学は歯の治療といった一般的に知られる歯科医師の仕事以外の社会的な役割について追求し実行していく分野と思っていいと思います。その内容は、まあ、できれば起こってほしくないこと、特に災害に携わることが多いのが事実です。このような現実から逃避したくなる気持ちは当然理解できます。しかし有事のために備えておくということは、まあ、もちろん自分自身その他の地元の皆さんを救うことにもなるのです。我々も有事に備えて今後も勉強し研究を重ねていきます。皆さんも今一度有事の際の備えや行動について見直してみてはいかがでしょうか。